知りたい藤沢さん、今日は黒松プロジェクトをご紹介します。お話しいただきますのは黒松プロジェクト代表でいらっしゃいます岡部正久さんです。今日はどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
それでは初めに黒松プロジェクトとはどんなものなのか岡部さんからご紹介をお願いします。
黒松プロジェクトは湘南で今黒松の風景がなくなってきてしまっているものを未来につなげていくというようなプロジェクトで、それの切り口として食として松を食べるということと松を植えるというのの大きな2つの軸でやっております。
藤沢市の木でもあります黒松の風景を残すということで、松を食べる、そして松を植えるというプロジェクトを展開されていらっしゃいます。主にどちらで活動されていらっしゃいますか？
メインは藤沢とあと鎌倉で活動していて、レストランが実は箱根にあったりします。
松を食すというのは私体験をしたことがないので、今日は詳しく岡部さんにお伺いしていきたいと思います。まずはじめに黒松プロジェクト始められたきっかけについて詳しく教えてください。
私ランドスケープアーキテクトという風景を設計する仕事をやっているんですけれども、私生まれも育ちも藤沢市辻堂で3代目で、祖父から住まわせていただいてます。でその風景が実はなくなってきてしまっているのを、暮らしているのに気づかなかったっていうのを、コロナ禍に在宅勤務が多くなったので街を歩いている時に、あれあそこの松林がなくなってる、ここがなくなってるというのを、あなんか全然風景が変わっちゃってきてるなと感じて、今はここら辺の地域ってのは非常に人気が高いので、今後も増えていく可能性というものは多分なくて、減っていく可能性しかない。その時にランドスケープアーキテクトとして何かできないのかというようなことを考えて、そこから始めました。
失われてきてしまっている黒松の風景というのを守っていきたいということで黒松プロジェクトを始められたということです。この植えるという方を先にお話をいただきたいと思うんですけれども、黒松を植えるというのはどういったプロジェクトをされていらっしゃるんでしょうか？
黒松の里親というものをやっていて、ちょっとおしゃれに根鉢を作ったものを2000円で購入していただいて、それをご自宅で数年プランターで育てていただいて、で 1,2 メーターぐらいになったものを町に植えるといったような住人参加型の風景作りというものをやっております。
今もその苗木というのはどのぐらい里親に出されているんでしょうか？
今うちの松の子供たちは300ぐらいも出ていっていて、今どちらかですくすくと育っていて今は引っ越しだとかそういった方々もいらっしゃるので、今10個ぐらい帰ってきていて、それはもう今植えている状態になってます。
それぞれ里親に出された黒松たちが育っているということで、湘南の地域に戻ってきて植えられるということです。それではもう一つ黒松を食べるという方についてもお話をお伺いしていきたいと思うんですけれども、黒松どのように食べられるのかというのをご紹介お願いいたします。
食べ方は結構いろいろあって、フレッシュで食べる場合もありまして、あとは乾燥させて食べることがあります。うちはメインとしては乾燥させております。で、火を使っていないで3ヶ月間日陰で風を当ててじっくりじっくりと育てています。松葉ってこう乾燥させると茶色くなるのをよく見かけると思いますけれども、そういうふうにゆっくりじっくり日に当てないで風に当てて乾燥させると黄金色というかグリーンシルバーみたいな感じの色になって、すごく美しい色になります。でそれを細かくして、でパウダー状にしたものとちょっと粗いもの等に分けて、その粗さによって使う料理を分けたりしてます。
どういった食べ方があるのかも教えてください。
もう単純にご飯にかけるというので、お塩と混ぜてふりかけに使ったりだとか、あと私の友人のイタリアンのシェフなんかはスモークするのにそれを使ったりだとか、あとは非常にチョコに合うらしくて、チョコと合わせたドルチェを作ったりだとか、あと知り合いのラーメン屋、これ藤沢市にあったラーメン屋ですけれども、そこは麺に練り込んでそれをつけ麺でわさびで食べるっていうそばみたいなラーメンの食べ方みたいなことをやったりだとか、まあ、料理人の腕によって非常にこう刺激を受けるようで、やり方の幅というものは料理人の数だけあるっていうのが今のような現状ですね。
香りですとか味とか想像がちょっと難しいので、どんなお味なのかも岡部さんから教えてください。
皆さん松食べたことないと思うんですけど、松を食べるとみんな松だって言いますあれでも皆さん松食べたことないですよね。そうですね。でもどんな感じですか？いや松の味がしますっていう、やっぱ鼻と口ってつながっているので、やっぱりどこかで嗅いだ松の匂いが 口の中で感じるというようでですね、私も一番最初食べた時に松だと思いました
。松林を歩いた時に香る松の香りが味に直結しているということで、食べていただいて皆さんも松だという感じをぜひ味わっていただきたいなと思います。こういった松を使ったもので身近で私たち試せるものっていうのはあるんですか？
ドリンクを販売しておりまして、松の薬膳ドリンクっていうものを販売しております。でそれはちょうど今の時期出てくる梅ですね、梅と氷砂糖とあと松とあと私が中国と韓国から直接買い付けている薬膳をブレンドしたものを使って松薬膳ドリンクといったものを作っております。
ご自宅で梅と氷砂糖、そしてその松薬膳キット、それを購入して混ぜていただくと、この薬膳の風味で独特のやみつきになるドリンクというものができるということですので、ご興味ある方はぜひチェックしていただきたいと思います。ではこうしたドリンク、そして食べ物などに使っていただいている黒松ですけれども、どんなお客様にご利用いただいてますか？
多くは健康にこう非常に注目している方に買われているっていうのが多くあります。やはり栄養価が非常に高くて、必須アミノ酸だったりとかビタミンだったりとかっていうのがものすごく高く入っていて、抗酸化作用も非常に高いっていうのと、排毒効果であったりとか増血効果があると言われているので、実は本とかも結構出たりするので、そういった方たちが湘南のものを食べられるんだ、それが食べると湘南に松が残っていくことに協力できるんだというような、結果的にそういうふうに食べるという行為が松を残していくっていうように説明して気づいていただけると、非常により興味を持っていただいて買い続けていただくというようなことがあります。
どういった声をいただいてますか？
やはり最初はみんなこう眉を潜めながらやってくるんですけども松食べれるの？飲んでいただいたり、うちの商品の試飲とか試食とかしていただいたりすると、本当に美味しいと、なぜこんなに美味しい、でそういった時に栄養価のご説明とかすると、これを買ってきますということで、店舗を持たないのでマルシャだったりとか、あとインスタグラムから注文いただいたりだとか、そういったようなニュース方法で皆さん楽しんでいただいてます。
いいこと尽くしの黒松、お味気になっている方たくさんいらっしゃると思います。ぜひ黒松プロジェクトインスタグラムでチェックしていただきたいと思います。今後の夢や展望、岡部さん教えてください。
今我々がしたいと思っているのは、黒松があったというような記憶が皆さんないんですよね。移住してきた方々が多かったりだとか、若い方々がやはり多いので、やはり年老いた方たちとは松あったねみたいな感じで思い出してくれるんですけれども、湘南に住んでる人の、藤沢に住んでる人の記憶に松を植え付けるっていうことを我々は大きなコンセプトとしてやっていて、それがやはり松を植えるだけだと興味を持ってくれる方って本当に市民の 0.数%ぐらいなんですけれども、食にそれを落とし込むと急にこう何十パーセントとかっていうような広がりに見せてきて、またこう誰でもそれが着手できる、自分でも店でも使ったり家でも使ったりっていうようなすごく身近なものに置き換わるので、そういった行為をすることで人の頭に脳みそに松を植え付けるということを今企んでおります。
人の記憶に松を植え付けるということでお話をいただきました。ぜひこれからこの黒松プロジェクトを通して、黒松のある湘南の風景というものを守っていていただきたいなと思います。それでは先ほどお話にありました黒松の里親になりたいということで気になった方はどのように入手したらいいでしょうか？
基本はインスタグラムからお声掛けいただいたりと、秋頃からはイベントに出してそこで対面で販売するっていったことにしていきたいというふうに考えてます、
今後の活動、そしてイベントの情報、直近であれば教えてください。
今これから有機農家さんと一緒に朝市というものをテラスモールの北側にある神台公園で毎週日曜日の朝7時から9時の間で出していきます。でそこの有機農家さんが作られているものを使って、うちの方で冷製ポタージュを作ります。で今度は松とナスの冷製ポタージュであったりとか、その時に取れる有機野菜と松を合わせてポタージュを作っていくっていうのを、私たちの料理人の方が作って提案していきたいというように思ってます。
朝一で松のお味試せるということですので、インスタグラムチェックして行っていただきたいと思います。それでは最後にラジオをお聞きの方へメッセージをお願いいたします。
松もそうなんですけれども、松を食べることで風景を残していきたいというようなことが主にやってるんですけれども、 実はもうちょっと視野の広いことをやっていて、人が生きるだけで大地と環境が良くなっていくっていうような、まあ、大きなコンセプトをやっております。その一環として住宅を作るっていったようなこともやっていて、人が暮らすだけで大地が良くなっていく、人が暮らすだけで湘南の黒松の風景が残っていくっていうような家と庭の考え方っていうのもやっていて、で今あの東海岸で最近2棟できたりだとか、今後も続々とそれを作っていく予定でございますので、そちらも興味ある方がいればインスタをフォローしていただいて見ていただければと思っております。
黒松を食すという身近なところから興味を持っていただいて、そして湘南に黒松の風景を残していきたい、最後には自然と人間との共存みたいな大きなビジョンを描いて今黒松プロジェクトを行っていらっしゃいます。本日は黒松プロジェクトをご紹介いたしました。お話しいただきましたのは黒松プロジェクト代表の岡部正久さんでした。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。